月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、毎度毎度ということでですね、今日は私今ちょっと書いている本があって、はい、このまんま出せるかどうか極めて微妙なんですけれども、はい、ちょっとその内容をお話をしようと思うんですけれども、実は日本経済が皆さん低迷してるって思ってらっしゃると思うんですけれども、実は低迷どころではないんですよ、大転落をしているんですね。
大転落ですか。
はい、で、これ世界の GDP に占める日本の割合っていうのを見ると、はい、1995年にですね 17.5%、まあ、18% ぐらいあったわけです、
はい、
でそれが、まあ、最新の統計の2016年では 6.5%、
激減ですね。
18が6っていうことは3分の1に転落している、うん、だから逆に言うと、うん、この20年間日本が世界の普通の国並みの成長をしていれば、今頃我々の収入は3倍だったっていうこと
なんです。なるほど。
だからもうとてつもない急速な失速っていうのをしているんですけれども、これ
世界全体から占める日本経済のそのシェアの割合が減って地位として転落してるっていうこと、
はい、もう大転落です。うん、かつて世界第2位だった経済大国はもう今やもう目も当てられない状態になってるんですよ、
は
い、
それはなんで？
で、これね、うん、多くの評論家とか経済学者が、はい、その日本は人口が減ってるからだって言うんですよ、うん、
はい、
だから素直に統計を見ると人口はこの20年間で 1% 増えてるんです。減ってないんですよ。
減ってないんだ。
で、高齢化で労働力が減ったからだって言うんですけれども、はい、就業者数こっちはわずか 0.1% ですけど増えてるんです。
あら、そうなんだ。
なる、全然
労働人口も減ってない、
うん、
人口総人口も減ってない、
にもかかわらずなぜ3分の1になっちゃったのかっていうのをきちんと、はい、明らかにしないといけないんだと思うんです、うんうん、で、そのなんでこの日本経済が空洞化してしまったか、このきっかけはですね、1985年9月にですね、ニューヨークのプラザホテルっていうところに、はい、先進5カ国の大蔵大臣と中央銀行総裁、まあ、日本でいうと日銀総裁が集まってプラザ合意っていうのをしたんですね、
はいはい、
で、これ表向きは世界経済を安定させるために為替の安定化を図りましょうっていうふうになってるんですけれども、はい、実際の合意っていうのはそうではなくて、で、みんなで寄ってたかって協調介入をして日本円だけを円高にしましょうっていう合意を結んだんです、でこの当時、はい、1985年のプラザ合意の直前、対ドル為替レートは240円でした。
そんなに高かったの85年？
高いというか安かったんです。
あ、安かった。
円安だったんです、
まあ、そうですね、うん、
でそれが、このプラザ合意の翌年の年末、87年末に120円になってるんです、はい、つまり240円だった為替が、はいはい、たった1年余りで
半分に、
ま、半分というか、まあ、2倍の円高って言った方がいいのかもしれません、はい、うん、でこれね、何が起こるかっていうと、例えばですよ日本で車を作って、まあ、240万円の車を作ったとします、うん、と、もともとはそれアメリカに売ると為替が240円ですから1万ドルで売れたわけですよ。ところがそれが突然120円になっちゃうと2万ドルで売らないと同じ収入が得られなくなる、うん、つまり莫大な値上げをしないと日本の輸出産業はやっていけなくなったわけですね、うん、でそんな2倍に値上げするなんてできるはずがないわけですよ。で結局この年からどんどん日本の工場が海外に移っていくっていうことが、はい、こう爆発的に起こるわけです。でこれは経済産業省の統計を見てもですね、例えばこのプラザ合意の年、海外生産比率って 3% に過ぎなかったんです。それがもう一直線で上がってって、今や 23.8% だ、 3% だったのが、まあ、4分の1ぐらいはもう製造業海外流出っていうことが起こったんですね、うん、
はい、
でこれは経済をガッタガタにするんですよ。でこれね、実は沖縄で同じことがかつて起こったんです で太平洋戦争でですね沖縄占領されましたよね。で占領された後、まあ、GHQ の管理下に置かれて、まあ、事実上米軍の支配下に置かれたんですけれども、1946年、まあ、終戦の翌年にですね、米軍が B 円っていう通貨を発行すると、これ軍票なんですけど、まあ、お札です、はい。朝鮮半島で使われたの A 円って言って、はい、この沖縄で使われたの B 円、 B って書いてあるんですお札に、はい。でその通貨を公式通貨にしろ、言って、で
そもそもの円は、
そもそもの円はしばらくは使えたんですけれども、実際にはですね48年の7月に日本円の使用は一切禁止、つまり沖縄で使えるお金はこの B 円だけですよっていう決定を米軍がするんです。でこれね、
要するに紙すったんです
、はい。でひどいことをしたのは、その後米軍基地どんどん作っていくわけですよ、沖縄に、はい。全部米軍がすった紙切れで日本人を雇って基地を建設するわけです。そうなんですよ。
もうじゃあ好き勝手できちゃうじゃないですか。
そうで好き勝手の極地がですね、はい、この基地を作るときにやっぱり沖縄は資材がないので本土から、まあ、輸入してたわけですね。でその輸入するときにですね米軍が突然、これもともと 1B 円は1日本円だったんです、
はい。
ところが米軍が欲書いたんですよ、はい、やっぱりもう輸入少なくしようぜっていうので突然勝手に 1B 円は日本円3円の価値がありますよって勝手に宣言するんですね、
急に3倍に、
つまり3倍の円高になったわけです、はい。そうすると突然為替が3倍になると何が起こるかっていうと、沖縄の製造業が国際競争力を一気に失うわけですよ、うんうん。でこの結果何が起こったかっていうと、実はこの B 円自体はね1950年に米ドルに切り替えられたんで、8年間ぐらいしか使われなかったんですけど、
でも8年間も流通してたんだ、は
い。その間の超円高によってですね、はい、B 円高によって沖縄の製造業が壊滅するんです。で今でもですよ、その影響は完全に残っていて、例えば全産業の付加価値、まあ、GDP の中で全国平均だと 20.8% が製造業なんです。だ2割は製造業なんですよ、はい。とは沖縄を見るとなんとですね製造業の割合ってたった 4.9%、5% もないんです。これが現実なんですね。
そこまで壊滅的にやられちゃったんだ、
はい。だから通貨高っていうのは実は経済を破壊する。でこれ最近の経験で言うと、民主党政権の末期、日経平均が8600円になって経済がボロボロになって派遣切りの嵐が吹き荒れた、
はい、
2012、
70円台になりましたね。
そうなんです、
ドル円が。
それで日本経済がガッタガタになったんですよ。
あ、じゃあその時の後遺症が未だに続いてるってことですか。
ただその後今まあ110円台に戻したんで、まあでね、少し戻ってきたんですけれども、うん、はい。だからね、でもその時はまあ120円ぐらいが80円ぐらいになったんですけど、うん、この1985年っていうのはもう倍ですから、
240円ですもんね。
そんなもんじゃないんですよ。
そうか、ドル円だったのか。
でこの戦後最大のその経済の謎っていうのは、これ中曽根内閣の時なんですけれども、はい、なんでそんなとんでもない合意を日本政府が、うん、平平と受け入れたのかっていうことなんです、うん、
はい。
私はプラザ合意のことを前から日本経済集団リンチ事件と呼んでるんですけれども、
う
ん、
だって日本の経済関係者は、まあ、輸入企業なんかはねそうじゃないかもしれないけど大概反対するでしょ、そんなの。
そうそれを全く無抵抗で平平って受け入れた。でここがですね日本経済が3分の1に転落する
ターニングポイントだったんだ。
そう
なんです。なんで受け入れちゃったの？
でここからはですねちょっと出版社との調整が全くついていないんですけれども、はいはい、私のその見立てではですよ、その直前に日航123便が、墜落する、御巣鷹の尾根に墜落する事故があったんですけれども、その時に日本政府が 米軍っていうかアメリカにとてつもない借りを作っちゃって、そこですごく立場が弱くなってたんで、このプラザ合意を受け入れざるを得なくなったんじゃないかなっていうのが私の見立てなんですが、その出版社の人はですね、皆さんそういうことを言うと本が、読まれなくなっちゃうので、
いや急にそう言われてもって感じですね。確かに、う
ん、で今私がやろうとしている戦略はですね、はい、だ経済の話だけずっと最後まで書いておいて、はい、最後に後書きの中で、それに
触れる。でも本当は言いたいのはそこなんでしょ。
そうそう、でただだから今まで
ちゃんと説得力を持ってそれ納得させる理屈があるんでしょうね。
理屈もあるし証拠もあるんです。で今までの本の中で最も分厚い後書きを今書こうい
やそれ
ね、あえてその素人ですけど森永さんに反論するっていうか、例えばその新しい経済のそのなんか技術とかその商品とか、それが全然日本で生まれてなくて、しかも人件費高いままだからどんどんどんどん製造業がその海外に流出しちゃって、それで日本の経済のその力が弱くなってるっていう考え方はできないんです。
いやそれはできないんです。なぜかっていうと技術っていうのは物を作りながら技術が生まれていくんですよ。
なるほどね、
頭の中で考えて生まれるわけじゃないんですね、うんうん、だから中国で何が起こったかっていうと、もうコピーしてインチキの最初いっぱい作ったわけです、うんうん、でも作って作って作ってるうちに技術は上がっていくるし、ね、新しいものっていうのも生まれて、う
ん、そっから生まれたりするんだ。でもじゃあ日本ってその為替今頑張って円安にしようみたいなことをずっと何年も前からやってるじゃないですか、
はい、
あんまり成功、まあ、
でも安倍政権になってから
もちろんね70円台だったのが110円台ですけど、はい、でも昔に比べたらそれでもはるかに、
だからプラザ合意で120円になって、はい、今でもほぼ一緒なんですよ。
うん、それはもう上がりようがないってこと。
いやいやだからもっと円安にすれば、うん、元に戻っていくと思うんですけど、うん、そこでなんでできないのかっていうことなんですけれども、はい、私は民主党政権の時に閣僚に言いに行ったんです。金融緩和して円安に持ってきましょうよ、
もっとじゃんじゃん金融緩和しろってこと。
そうそう、そしたら何つったと思います。バカ野郎、なのアメリカが許すはずねえだろって私は言われました。これはこの耳で聞いてるので間違いありません。
はい、はい、ありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。